先週の日曜日からこのヘブル人への手紙っていうこれを読み始めています。前回は一章をやってですね、今日は二章の全体を一緒に見ていきたい、そんな気持ちでいます。ヘブル人への手紙っていうのは旧約聖書の非常に細かな部分って言ったらいいでしょうか、儀式であるとか制度であるとかそういったものと新約聖書の内容、イエス・キリストの救いっていう事柄がどういうふうに結びつくかっていうことをですね、語っているものです。ともするとすごく小難しいお話になってしまうところもありますけれども、できるだけ優しく、そして私がいただいた恵みをまっすぐにお伝えできたらと願っています。前回のところでは一章の一節二節を中心にしながら、神が今イエス・キリストを通して私たちに語っているということをご一緒に考えたことです。イエス・キリストが神が今イエス・キリストを通して語っている。ですからイエス・キリストというお方をじっと学んでいけば、今神様が私たちにどういうことを語ろうとしているのか、それがわかるということです。そういう意味でまるでイエス・キリストは神様からの手紙のようだ、そんな話をしました。今日私たちはこうやって一緒に聖書を読み、またメッセージを聞いているわけですが、こういう中に神様がお語りになる、そのメッセージがあるわけですね。今日は特に私たちの大祭司というタイトルをつけましたように、このイエス・キリストが大祭司である、そのことをお話しします。大祭司という言葉はあまり聞き慣れない言葉かもしれませんし、知っているけれども何のことかよくわからんという、そういう方もいらっしゃるでしょう。けれどもこういったことを学ぶことを通して、神様が今私たちにどういうメッセージを語ろうとしているか、それが分かってくるということです。さあ一緒にイエス・キリストについて学んで、この神様からのメッセージをいただいて受け取っていきたい、そんなことを願いながら祈りながら今日進めていきたいと思います。まず今日のこの2章のところでは一節のところでこう書かれています。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。神様が語った、そのことを私たちは聞いたんです。その聞いた言葉をしっかりと心に留めなければ、止めなければならないと言われています。そうでないと押し流されてしまう。この押し流されるっていうのはですね、漂流するっていう意味と全く同じ言葉ですね。船を操る水夫たちが潮の流れ、風の向き、そしてその日の天候、そういったものを判断しながら船を操っていく。しかしその潮の流れやそういった事柄をですね、読み違えると船はとんでもない方向に進んでいってしまって漂流してしまう、また座礁してしまう、本来元いるべき位置から離れていってしまう、そういうことをここで押し流されると言っているんです。なぜこういうことが語られているかと言いますと、当時のこのヘブル人への手紙を受け取った教会の中で、間違った教えが流行っていた。そのうちの一つは天使とイエス様のことをごちゃ混ぜにしてしまうということでした。ヘブル人への手紙をですね、こう丹念に読んでいただくと分かるんですが、一章のところからいきなり見つかいがですね、たくさん出てくる。どうしてこんなに天使のことばかり言うんだろうかと思うほどに見つかいが出てきます。それは理由があるからなんですね。当時の教会がイエス様と見つかいを比べたりしてイエス様を軽く考えるようになっていた、そういう教えがあったということなんです。その一つの教えに吹き回された人たちがイエス・キリストのことを軽く考えて イエス様を信じる信仰から離れていこうとしていた。まさに信仰のこれは漂流になろうとしていた。そういう状況の中から、ここでは押し流されないようにしなければならない、そういうことを言っているわけです。私たちは御言葉を心に留めるということについて、なかなかこれは難しいなと思うところです。私もそのうちの一人ですけれども、どれぐらい神様の言葉を聞いて、それを心に留めていられるだろうか。その事柄を覚えているということがどれぐらいあるだろうか。今日読んだ聖書の箇所、今日読んだデイリーブレッドの箇所、そういった事柄をですね、何読んだっけ、その聖書をパタンと閉じた瞬間に、忘れてしまうというのは、忘れてしまうというよりも、私の心の中にですね、いろいろなものが次から次と嵐のように吹き荒れるんです。心の中にあること、今日やるべき事柄、または目から入ってくるもの、耳で聞いている事柄、こういうものがですね、私たちの心を嵐のようにこう吹いていって、自分が読んだ神様の言葉をどこか忘れてしまうということがある。そんな経験を誰もがしているんじゃないだろうかと思います。けれども、そんな一方で、私たちは10年前、20年前、いや、もっと1年前、2年前でも結構なんですが、前に聞いた御言葉をなぜか覚えている、または御言葉を思い出す、そんな面もあるものですよね。そうやって御言葉が私たちの中に留まっている、覚えているっていうことは、今日の箇所で言いますと、3節の後半から4節にかけて、この言葉は最初主によって語られて、また救いはですね、最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとして私たちに示してくれた。そして神様ご自身が印と不思議と様々な力ある技、また聖霊が与えてくださる賜物によって私たちにその言葉を植え付けてくれているっていうんです。救いを分からせてくれている、御言葉が分かるように神様が働いてくれている、そうやって神が今もなお語っておられる。私たちは自分自身のいろいろな無力さや、また愚かさの中でも、でもしっかりと神様に結びついていられるのは、これはまさに神様のおかげ、神様は私たちの心に働いてくださっているからだなということを分かるわけです。さて、私たちはだからこそ、この御言葉をしっかりと心に留めなければならないということがわかるわけです。御言葉に聞く、御言葉を聞く。私たち人間はともすると、お話でもそうですが、聞くよりも話す方が楽ちんという面があります。なかなか聞くのっていうのは難しい面があるわけですけれども、でも御言葉に聞くということは、実はキリスト教信仰の中で勘どころなんですね。いかに御言葉に聞くか、もうここにですね、もう最初の一歩を踏み出せるかどうかがかかっていると言ってもいいでしょう。いかに聞けるかということです。というのは、私たちは実は御言葉を聞くということを通して神様とつながるからなんです。イエス様も言われました。耳のあるものは聞きなさいと。またパウロも言っています。聞いたことのない方をどうして信じることができるか。聞くということが信じることの始まり。いかに聞くか。御言葉をいかに受け取るかということがですね、本当にキリスト教信仰の、これは、勘どころなんですね。御言葉にしっかりと聞く。そのことによって私たちは信仰にしっかりと立つことができるということです。さて、イエス様はこの私たちがしっかりと御言葉に聞くということについて、どういう助けをしてくださるか、今日はそのことを考えながら、早速ではありますけれども、もう一箇所聖書の箇所を開きたいと思うんです。またヘブル人の手紙に戻ってきますので、何か印をしていただいて、 マタイの福音書14章をご一緒に読んでみたいと思うんです。マタイの福音書14章の22節からお読みしたいと思います。今から読むところには、今日ヘブル人の手紙で語ろうとしているメッセージが一つのイラストのように、映像のようにこう描き出されているところだと私は思っているんです。14章の22節からお読みします。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり、沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。いかがでしょうか。湖の上で漁師たち、元プロの漁師たち4人を乗せているその弟子の一艘の船、それは思いがけない風と嵐によって悩まされていました。夜中になってもまだ向こう岸にたどり着くことはできないほどの大嵐です。イエス様は一人で祈りを終えられた後に、夜中の3時ごろと書いてあります、その湖の上をなんと歩いて弟子たちの方に向かわれた。おそらくこれはきっと弟子たちを助けるために行ったんでしょう。しかし弟子たちの方は、まさかイエス様が嵐の中を湖を歩いてくるとは思いません。すっかり幽霊と間違えてイエス様の姿を見て怯えてしまう。しかしイエス様はすぐにしっかりしなさい、私だ、恐れることはないと自分から名乗ってくださった。まあ、そこでお話が終わるかと思えばですね、ペテロという人が面白いことを言い出す。主よ、もし本当にあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いって命じてください。まあ、ペテロは疑っていたのか嬉しくなってしまったのかよくわかりません。ペテロという人はこういう本当に面白いことをしてくれる人だなと思いますね。イエス様はペテロに来なさいとおっしゃる。そしてペテロは水の上を歩いて、一歩でしょうか二歩でしょうか、イエス様の方に行きます。ところが彼は自分が感じるその風の強さ、目で見る波のうねりの恐ろしさ、そういった物柄を見ながら恐ろしくなってしまって沈みかける。主を助けてください。しかしイエス様はしっかりとペテロを掴んでくださる。この一つの物語を見るときに、私たちはこのペテロに合ってる、これはペテロがいる状況、これはまさに私たちだなと思うんですね。彼はイエス様をどこか信じているんです。信じるからこそ一歩水の上に足を踏み出しているんです。信じなかったら普通の人は水の上に足を踏み出すなんてことはしません。イエス様に来なさいとおっしゃっている、その言葉を信頼しているんです。信仰を持っているんですけれども、信じているんだけれども、現実に目の前に来る波や風、自分が感じることから、そういったものに心を奪われ、目を奪われ、そして沈みかけてしまう。イエス様から遠い海の底に落ち込んでいこうとする。 しかし、そんなペテロをしっかりとイエス様はその手を掴んで、ご自分から離れないように守っていてくれる。そうなんです。このヘブル人の手紙のところで、しっかりと聞いたことを心に留めて押し流されないようにしなさい、そういう勧めがある。その一方で、イエス様ご自身が私たちをしっかりと掴んでくださっているということからが、実は2章の後半にたくさん出てくるんですね。イエス様というお方は、私たちがそうやって嵐に飲まれそうになるときに、また私たちが神様の言葉を忘れて離れていこうとするとき、イエス様ご自身から離れてしまうその瞬間に、しっかりと私たちを掴んでくださるお方。私たちの信仰はこのイエス様が掴んでくださる手によってつなぎ止められていると言ってもいいのではないでしょうか。今日はこのイエス様が掴んでくださる手、しっかりしなさい、私が恐れることはないというこの手を、具体的な形で3つのポイントで学んでいきたいと思うのです。今日は 1,2,3 と書いていますが、2番からご一緒に見ていきたいと思います。2番のことは、主は死の恐怖から私たちを救い出してくださる、解放してくださるということです。14節と15節をヘブル人への手紙の2章に戻りますが、14節と15節をご覧ください。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このところで死という言葉が3回出てきます。それぞれ意味が違うのです。まず、その死によって、これはイエス様の死ということですね。その死によって、イエス様の死によって、次に出てくるのは悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、この死の力は悪魔の持つところの力です。私たちをイエス様から引き離してしまうその力のことを言っています。そして15節のところに、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている。死の恐怖、これは私たちが迎える人間の死のことを言っています。イエス・キリストというお方は、その死によって悪魔という死の力を滅ぼしてくださった。イエス様の死によって悪魔を滅ぼしてくれた。今日のところで、この悪魔という子供教理問答の中でも悪魔というものが出てきて、それは私たちを罪を犯させてわがままな心にするんだというふうに言いました。わがままな心っていうのは本当にその通りの言葉だなと思いますね。わがまま、わがままなんですね。私のなすまま、つまり私が基準になり、私のなすことを中心として物事を見る、そういうことです。神様ではなくて私のままにということを言っている。そのようにして神様から引き離していこうとするのが、これが死の力ですね。でも、この14節を見るときに、イエス様は、その死によってと書いてある。その死っていうのは、単なるイエス様の死ということではなくて、人となられたイエス様の死ということをここで言おうとしているんです。この人となられたっていうのが、今日の一つの大きなポイントになります。別の言葉で言えば、これは後で大祭司となったイエスの死によってということを言っているわけです。イエス様が私たちのために人となられた。それは言い換えれば、私たちの代表となったということを言っているんです。あの旧約聖書の物語の有名なものの中に、ダビデとゴリアデっていう話が出てきますね。ダビデはイスラエル軍を代表して ゴリアテと戦いました。ゴリアテはペリシテ軍の代表です。代表対代表なんです。そしてその代表が勝ったものがその戦争全体に勝ったものになる、そういうことでした。イエス・キリストはここで私たち人間を代表して悪魔と戦ってくださった。そして悪魔に打ち勝ってくださった。だから私たちは戦ってはいないんですけれども、イエス様が代表で戦ってくださっているので、私たちはイエス様の勝利をそのままいただくことができるということなんです。そのようにして悪魔は滅びました。死の力は滅びました。私たちを待ち受けている神様から完全に神様が完全に引き離されてしまうというその滅びはなくなりました。そして15節にあるように死の恐怖につながれている奴隷となっていた私たちを解放してくださった。聖書はここで人間の事柄を素直に、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっている、まあ、そういうふうに書きます。死の恐れっていうものを人間は持つんですね。イエス・キリストを信じれば死の恐れは完全になくなるということではないのです。死の恐れがあるということは不信仰の印ではない。人間の肉体のこれは当たり前の反応なんです。私も自分自身が本当に自分の死というものを間近に強い確信を持って感じるならば、その恐ろしさを感じるだろうと思います。しかしこの御言葉が言っているのはどういうことかと言いますと、私たちが仮に死の恐れを感じたとしても、私たちの死そのものはもう変わっているんだということなんです。どんなに私が死を恐れて、ああ死ぬのが怖い怖いと周りの人々に言ったとしても、イエス・キリストを信じていればその人の死はもう変わっているんです。イエス・キリストによる勝利があり、そして悪魔は打ち破られており、そして私自身の死はもはや悪魔と共にどこか深い淵の底に落ちることではなくて、イエス様と会う一つの扉になっているんです。死が変わっている。私自身はその運命の先のことを今経験することはできないけれども、今見ることはできないけれども、けれどもイエス様は約束を通して私たちを、あなたがもし死んでも私はあなたのために場所を備えている、あなたのために場所を用意して待っている、そう約束しておられますから、もう死は変わってしまっているんです。そうやって16節をご覧ください。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださる。私たちをそうやって助けてくださる。実はこの助けてくださるっていうことは2回出てきていますが、これは先ほどペテロの物語を読んだあの場面でイエス様がペテロを掴んでくださる、その掴むっていう言葉と同じ言葉なんですね。そうやって私たちを掴んでくださっている。あなたが死んでもその湖の底に落ちることは決してない。私があなたの手を掴んでいるんだから、そうやってあなたを助けているんだからとイエス様はここでおっしゃってくださっているわけです。私たちの死を滅びから救い出してくださったイエス様、これがまず第一点目のことでした。次に二つ目のことをご一緒に見ていきたいと思うんですが、番号で言うと一番目になります。主は私たちを聖としてくださる、清いものとしてくださる。11節に書かれております。聖とする方も聖とされる者たちもすべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないでこう言われます。ここに聖とする方、聖とされる者たち、 これはそれぞれイエス様のこと、そして私たちのことを指している。すべて元は一つ、これは神様のことを言っているわけですね。神様がイエス・キリストをと同じように清いように、私たちのことも清いものとしてくださる、聖としてくださるというのです。私たちはイエス・キリストを信じるときに、その罪の私を脱ぎ捨てて、そして新しい私をいただきます。そうやってイエス様によって清いものとされて、そしてここに書いてあるようにイエス様から兄弟と呼ばれる。あなたは私の兄弟だ。これは言い換えれば、イエス様が神様の子供であるように、私たちも神様の子供となるということを言っているわけですね。あなたも私も神の子供だ。そういう点でイエス様は長子、つまり長男というふうに聖書で言われています。私たちを兄弟と呼んでくださる。もし私が今まで何々さんと呼ばれていたのに、いきなり兄弟と言われたら、ちょっとかしこまったような感じがしますけれども、この兄弟というのは本当に親しみの表れです。私のことをこの佐野兄弟と呼んでくださるという意味ではなくて、むしろ親しく私のことを呼んでくださるというその親しさの表れですね。イエス様はザーカイに、ザーカイ、急いで木から降りてこい、そうやってザーカイのことを呼んでくれました。同じように私たちのことも親しく呼んでくださる。それがこの兄弟ということの意味です。しかも兄弟と呼ぶことを恥としない、恥ずかしいことと思わない、ためらわないで、堂々と私たちを親しく呼んでくださるというのです。昨日のデイリーブレッドを読んでいて、私はああそうだな、本当にそうだ、これが恥ずかしくないっていうことだと思いました。昨日のお話読んでる方もたくさんいらっしゃると思いますが、あの有名な伝道者ビリー・グラハムがその息子のとのやり取りを書いてあったところでした。ビリー・グラハムが自分の事務所で、理事会をしている、そのところに、大きな音を立ててバイクに乗りつけて息子のフランクリン・グラハムがやってくるんですね。そのいでたちは本当にもうビリー・グラハムの息子としてはちょっとこういう姿はないんじゃないかって人々が思うような姿だったということです。ひげは伸び放題、服装は乱れている、またその生活も荒れている様子がよくわかる。金を背びりにその理事会の席に乗り込んできた息子、その息子を見て本当だったらちょっとムッとするところだと思うんですけれども、このビリー・グラハムというこの大伝道者は喜んでためらうことなく息子に声をかけて、そしてそこに集まっていた理事の一人一人に、これが私の息子です、一人一人に喜んで胸を張って紹介した。そのような扱いを受けて、このフランクリン・グラハムは父親の深い愛情を感じたと書いてありました。これが恥としないということだと思いますね。イエス・キリストは私たちのことを恥としないんです。イエス・キリストは私たちのことを誰よりもよく分かっておられる方です。私たちが心でどういうことを考えているのか、私たちがどういう事柄を人目につかないところでやっているのか、私たちの本当の姿を私たち以上に分かっていると言ってもいいでしょうね。そのイエス様ご自身が私たちのことを私の兄弟、恥ずかしげもなく、恥じらうことなく、堂々とそうやって呼んでくださるというのです。イエス・キリストが本気で本音で隠すことなく私たちのことを受け入れてくださっているということ、喜んでくださっているということがここからわかるんじゃないでしょうか。イエス・キリストがイエス様から離れそうになっている私たちをしっかりと掴んでくださっている。その時にですね、 もう本当にこいつはしょうがないから、もうこいつは本当にしょうがないやつだからと言ってですね、しぶしぶこう引き上げている、そんな姿を想像するのは間違いなんですね。私たちはつい人間的な計りでイエス様のことを思うときに、イエス様こんなにね罪深い私は、こんなに愚かな私は、きっとイエス様あなたは呆れてるでしょう、きっと私のことをもう見放してしまうかもしれません、そんなことをいろいろと人間的な勝手な思い込みで考えることがあるのではないか。しかしこの十一節を見るときにそうではないということがわかる。恥じることなく私たちを兄弟と呼ぶことを恥としない、ためらうことなく喜んで本音で私たちのことを引き上げてくださる、この無条件の限りないイエス様の愛がここに溢れてるな、そのことを私は思うのです。そして三つ目、これは主は私たちのために祈ってくださる、主が祈ってくれているということ。17節をご覧ください。そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主は私たちのために祈ってくれている、これがわかるのはなだめがなされるためというこの一つの言葉です。なだめがなされるということのなだめという言葉は、実はこの言葉と同じなんですね。私が代表してお読みします。ルカの18章の言葉ですが、ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。この憐れんでくださいというこの言葉が、実はなだめという言葉と同じです。つまりイエス様が私たちのためになだめをしてくださる。なだめというのは神の怒りを鎮めることを言うんですが、なだめをしてくださるというのは言い換えれば、イエス様ご自身が私たちのために罪人の私たちを憐れんでくださいと祈ってくれているということです。注目したいことは、イエス様がどちらの立場に立っているかということなんですね。イエス様が神の立場に立って、清いお方の立場に立って、私たちをこう上から何かやっているということではないんです。イエス様は、あの罪人の主税人であって、罪人の主税人の祈りにあるように、罪人の立場に、私たちの立場に立って、ここで祈っておられるということなんです。私たちの立場に立って、罪人の私たちを憐れんでくださいと神様に祈ってくださっている。罪ないお方が私たちの立場に立っておられるということなんです。私たちの代表として神様に祈ってくださっている、まさにこれは大祭司であるイエス様のお姿です。イエス様というお方はどこまでも私たちの立場に立ってくださるお方なんです。私たちの罪を指摘して、こんな罪を犯しましたよ、あんなことをやりましたよ、そういうことを報告するのではない、私たちの側に立って罪がないお方にもかかわらず罪を許してくださいと、誰かの罪ではなく私の罪を許してくださいと、そういうふうに祈ってくださるお方なんです。それはその姿を見るときに私はこんなことを思いました。お医者さんがいて病気を治すその患者さんがいる。医者は医者の立場です。患者は患者の立場。 しかしイエス・キリストという医者は医者でありながら患者にもなってくださったようなお方なんです。つまり医者でありながら自分が治すべき患者の病気にわざわざかかって、そしてその病気になっているその患者の痛みや苦しみを経験して、その上で治療に当たってくれる。普通の話ならありえない話ですけれども、そのようにして医者でありながら患者の立場に立ってくれる。ただ立場に立つというだけでなく、その痛みや苦しみを分かってくださる。そのためにイエス・キリストは人となられたんです。私たちがいろんな病気や怪我で苦しんでいるときに、その病気特有の痛み、病気特有の苦しみ、そういうものがあるでしょう。病気特有の不安があるでしょう。そういうものはその病気を経験した人でないとなかなか分かってもらえない。いろんな人が慰めてくれるけれども、一番の慰めというのはやはりその経験者です。イエス・キリストはそうやって私たちの側に立ち、私たちの痛みや苦しみを分かってくださるお方ですから、18節にもこのように記されています。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。試練という病の苦しみを、試練というその嵐の苦しみを、イエス様は分かってくださるお方。自分で言わなくてもいいほどに具体的に自分が感じるままを分かってくださる方です。イエス様は私たちを救うために本当に多くのことを今知っておられる。イエス様こそ大祭司です。こうやってイエス様はイエス様のところから離れそうになる私たちを掴んでくださる。何度も何度も掴んでくださる。溺れそうになっては掴み、そしてまた立たせてくださる。今日この後聖歌賛美しますけれども、その繰り返しはこういうふうになっています。時の間を惜しみて君は我と語ろう。君は我を放たず、我はまた主にぞつく。君は我を放たず、我はまた主にぞつく。何度も何度も離さずに掴んでくださるお方がいらっしゃる。だからこそ私たちはもう一度主につくことができる。この主が今日も生きておられ、私たちと共に歩んでくださっています。お祈りいたしましょう。私たちの救い主としてこの世に人となってこられたイエス・キリストの父なる神様、あなたの限りない救いの奥義に感謝します。あなたは私たちを罪あるものにもかかわらず深く憐れみ、そして私たちを喜んでくださって私たちを救ってくださいました。死を打ち滅ぼし、また私たちの日々をいつも共にいて支えてくださいます。今日私があなたを信じることができるのはあなたに掴まれているから、あなたが掴んでくださっているから、今日の私がここにある、そのことを今日私たちはご一緒に学びました。これからもあなたは私たちと共に歩んでくださいますから、心から感謝します。恐れることなく、しっかりとあなたの御言葉に聞いていくことができるように、私も御言葉に聞いてあなたの手を握り返すことができるように、私たちを導いてください。主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。